皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の美味しく健康ですね、竹川雅子です。よろしくお願いします。すいません、だいぶ動揺しております今みーちゃんが8年間のね、番組を今回ねこれで最終回ということで、ね、終わらはったんですけども、なんか楽しく30分喋っておられたんで、もう私も涙頂戴することはないのかしらと思った最後の最後で
ねえ、やっぱりね、
はい、ね、こちら の、 あのラジオ局の社長さんからスタッフさんから皆さん ね、お花束を持って、こう待ってる姿を見たらもう私が泣けてしまってるという
ねえ、いい時間でしたね。
はい、はい、そうなんです。さあちょっとね、今日もハトムギのねお話しさせていただこうと思いますが、
はい、
暑いですね。
暑いですね。
今日ね、奈良町をね、暑いわ、ほんま暑いわって声に出してね
声
に出してたんですよね。
で
そしたら外国の方がね、いっぱいいらっしゃって、暑いですか、暑いですかっていろんな、もう10人以上に声かけられましたね、
海外の方が、
海外の方が
フレンドリーですね。
だからね、海外の方もね、日本語一番最初に覚えるのは暑いってことなんだよ今
確かに
暑いですか、暑いですねっていう話をしておりましたが、いやちょっとね、この暑さの中観光しはんのもちょっと、ちょっと勇気のいる温度と湿気やなって思いますね。
すごいでしょうね。
ね、アジアの方ね、湿気に慣れておられるけれども、結構アメリカとかの空気ドライですので、この湿気はすごい応えるんじゃないかなと思いながら、でも、旅行してる時のテンションって高いですので、それで乗り切っておられるのかなっていう感じなんですけども。
なるほどね。
いや、ちょっと今年はね、暑く感じますね。
感じますね。
さらにですよ、
はい、
本日、はい、7月26日、ハトムギのレシピ本が日本で初めて出版されました、
はい、おめでとうございます
ありがとうございます。皆様、ちょっと Google でですね、
はい、
ハトムギ薬膳美人レシピと引いていただくと、はい、この本の、まあ、写真なりこういろいろ出てくると思うんですけども、まあ、Amazon さんでもいろいろ予約していただけた方が多くてですね、ちょっと薬膳の本ではちょっと異例の上の方にランク来てますよという報告を受けたり、まあ、嬉しいね、ことを言っていただくね、まあ、お客様にしても生徒さんにしてもいっぱいいらっしゃって、私もみーちゃんと同じでおめでとうございますってよく言っていただきました。
いや、見させていただきましたよ。
そうでしたか。
本当におしゃれな仕上がりで、美人レシピってその通り書いてる通りね、もうこのハトムギの料理を毎日ないしはね、時々作って、まあ、毎日の方がいいということですけどもね、絶対に雅子さんの素肌を目指せるなと思いました。
皆さん、ちょっと本当にハトムギ、もう一度ね、ちょっとこの本を見ながら、炊き方とかね、美味しいお茶のハトムギ茶の入れ方とかね、見ていただけたらなって思うんですけども、本当に毎日こうハトムギを携わっていただくと、体内の異物が取れたりとか、ある日突然お肌が綺麗ねって言われるようになってくるんですよ。で、まあシミやイボとかっていうのもね、薄くなってきますし、でイボはね、大体ね、半年から8ヶ月ぐらいでポロリと取れる方が多いんですけども、そういう体験談もこの本の中には紹介させていただいておりまして、なんとね、タイトルはハトムギ薬膳美人レシピなんですけども、まあ帯っていうんですか、これサブタイトルが、食べる美容液、
そうそう、すごいですよね、インパクト強い、
素晴らしい、気になるイボ、シミや肌荒れ、デトックス、アンチエイジングなどなど、驚きの美容効果&健康成分を宝庫、美容業界大注目の食材を使った初めてのハトムギのレシピ本ということです
ね。
はい、
そしてレシピだけじゃないですよね、なんかすごい内容深いですね。
頑張りましたね。
で
もね、私ほらもうずっとホームページとかお料理教室で10年以上ハトムギのお料理とかアップさせていただいたり、ご紹介させていただいた中のこの集大成っていうんですか、そこのいいとこ取りをちょっとしておりますので、ハトムギのアイスクリームの作り方とか、ハトムギの甘酒とか、ハトムギのお味噌、ハトムギ味噌、ものすごい美味しいんですよ。あとね、パンも焼けるハトムギ粉で、グルテンフリーでね、パンも焼けちゃうっていうお話など盛りだくさん入っておりますので、
もうこれ一家に一冊、家宝ですね。
ね、家宝にしていただけたらなと思います。あのね、やっぱりね、ハトムギってね、雑穀の中で有名なんですけども、はい、ちょっとね、扱いがね、ハードル高くこう思われる方が多いんですよね。ものすごく大きいですし、はい、どのぐらい食べたらいいかっていうのとかね、いろいろ疑問があるんですけどもね、あの結構あの簡単に炊き上げれますしね。でまずね、美味しいんですよ、ハトムギって。
美味しい、ねね、何にでも合いますよね。
もう本当にあの、うん、なんていうんですかね、もう相手をこう選ばないお肉と一緒に煮ても美味しいですし、あの炊き込みご飯にしてもいいですし、そんな形でね、いろいろご紹介させていただいておりますので、あのハトムギ薬膳美人レシピ、はい、川出書房さん出版です。よろしくお願いいたします
ね。はい、そしてこの出版を記念してすごいイベントがあるんですよね。
はい、奈良蔦屋さんにて出版記念トーク&サイン会をしていただけることになったんですよ。
いや、もうそれだけね、もう雅子先生を頼りにしてファンが全国にいっぱいいらっしゃるっていうことですよね。
いや、もう本当に驚きと感動と、うん、皆さん7月の30日、はい、10時から、まあ、1時間ほどトークをさせていただいて、その後サイン会をさせていただくことになりました。7月30日日曜日、もしよろしければ蔦屋さんの方に1回イートインスペースなんですけども来ていただけたらなと思います。でこちらの方はですね、席の方を予約させていただけますので、お電話番号を申しますね。こちらの方にお電話ください。0742628318、 0742628318、こちらの方で、ハトムギ薬膳美人レシピの本をご購入いただいて、で、サインもさせていただくんですけど、うん、サイン頑張って練習しないといけない。
サインこれからもいっぱい使えますよ。
ね、うん、であとね、編集長の方からハトムギのハンコを作っておいてねって言われたので、ハトムギの、まあ、あの、まあ、なんていうか写真の、
うん、
とあとハトムギって書いてるのが、あのハンコも出来上がりましたので、
わ、
あの押し方をちょっとね、うん、工夫しないとベチャってなったり薄くなったり、そこもまたこれも練習、うん、っていう感じの、はい、ハンコ、はい、させていただきます。あのね、ちょっとね、今日ね、ハトムギ薬膳かき氷のお話とかね、うん、
かき氷になっちゃいましたか。
いろいろ、まあ、のお話満載で、薬膳のね、あの夏の養生のお話とかも、あの持ってきておりますので、はい、4時までね、生放送でお届けいたしますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、ですね、7月30日に奈良蔦屋書店さんにて、ハトムギの本の出版記念トーク&サイン会を、まあ、開催していただくことになりました。
はい、
これにね、ちょっとお話しさせていただいたきたい、ちょっとすいません、もう今日動揺しまくってるので
いろんなことがありました。
いろんなことがあってすいません、もうなんかね、涙と汗で今ね、なんかすごいことになってる、涙が
ね。
そうなんです、まあ、落ち着いてまいりましょう。
はい、
ですね、去年の年末に、あの蔦屋さんの方で、うん、ハトムギの講演会をね、ちょっとしていただきたいっていうご依頼いただきまして、で、あのイートインスペースのところで約20名限定で、ハトムギの、美肌薬膳っていうタイトルで薬膳の話をして、で、ハトムギのお料理とかをお持ち帰りね、していただいたっていう、まあ、イベントをさせていただいて、
はい、
でその後に、まあ、そこのコーナーで蔦屋さんのね、入ってすぐのコーナーをギフトボックスのコーナー、12月のクリスマスイベントということで、ハトムギのギフトボックスをね、こういろいろ置いてくださったんですよ。で、まあ、ハトムギ製品も置いてくださって、でその時にスタッフの方とかね、がものすごくハトムギのファンになってくださったんですね。で、まあ、私も仲良くね、トークとかする中で、滝川先生も早くハトムギの本出してここでサイン会してくださいよって言って、いやいやいや、そんなハトムギの本なんて、そんな出せませんよっていう会話してたんですよ。で先日そのトーク&サイン会の、まあ、まあ、話でね、行ったんですけども、その時にそういえば去年の年末にそのお話をしてたとこですよねっていう話になって、それから半年で本が出版されてサイン会が行われて、私ね、もう泣けてきて、その時
本当
だ。担当してくださってる下川さんっていう方が、はい、あの食コンセルトの方がいらっしゃるんですけども、うん、その方もちょっとうるうると二人でなんかこう、うん、やってくださいよそんなん出ませんよとかなんかいう会話が半年後にこう実現になってるっていうのが、ね、おすごいなと思って、うん、鳥肌立ちますしもうみんなその場に出た5人みんな鳥肌で、
うん、
わーすごいなっていう感じで、
ね、半年前にはね考えられないっていう状況でしたもんね。
そうですそうです。でやってくださいよみたいなそういうなんていうんですか本当に冗談な会話の中が実現してっていう感じになってもうでもう終わったでしょ出版し終わってるじゃないですか、はい、それがなんていうかなわがもう時の流れが早すぎるのと半年になったらこんだけこう人生が変わるというか
本当ですね
びっくりで私きっとトークの時に、うん、トークのサイン会の時にずっと泣いてるんちゃいますかって
本当だ
いや本当に冗談でね言ってくださった言葉があの夢のように叶ってなんかね夢のような感じでねそれが本当で東海のサイン会しましょうよってことになったんじゃないですかなんかすごいなと思って、ねうん、いろんな方に協力してもらってなんかその見えないエネルギーでうわーって私がこう動いてるような感じが
確かになんかご自分でっていうより周りにこう押し上げられてって感じですよね
そうですそうですほんでその宿題があるでしょ、うん、この日までに何々をあのデータ送ってとかでそれ言われるがままに必死になってやっていって本が出来上がったっていう感じ
本当ですねでも本書いてる時大変でしたよね
大変やった
今振り返ったら笑い話ですけど、うんもう家中の先生は大変でしたよ、ね、
なんか私ね鼻から火吹きながらね息してた感じするんですけど4月の桜なんか全然覚えてないですね私
確かに
4月が一番忙しかったかなと思います
ねえ、うん、でもいざ出版してこの晴れ晴れとしたすっきり感
すっきり感ですねこれ ね、うん、
うん
あの本当に綺麗なお写真に仕上がってます本ねカラフルででまあ夏にねこうやって出るということであの夏のねあの美味しそうなお野菜とかねまあこういうカラフルな野菜をもうトップに持ってきてくださってるっていうのもなんか手に取ってね爽やかっていうか清々しいハトムギのお料理になったかなっていうふうに思います
ねえなんか写真のセンスがいいですよね会社の方が撮られたのもあるんですよね
そうですあもうこれは全部会社のあの朝子ちゃんって名前出てるんですけどもね辻元朝子さんに撮っていただいたんですよ
へえセンス抜群ですね
センス抜群です
なんかおしゃれなレシピ本って、うん、こう読んで実践するのはもとより眺めていたい飾っておきたい気がしますよね
見ときたいっていうかね
うん、
うん、自分の料理なのにね全然飽きない
飽きない
飽きない見てても飽きない
ね
あのハトムギグルテンフリーですのでね、はい、あの本の最後の方ではデザートのコーナーがございまして、はい、ハトムギを使ったパンケーキとかハトムギのグルテンフリーのねハトムギだけで作ったパウンドケーキとかクッキーを紹介させていただいてるんですけどもね、ものすごい素朴な味でね美味しく仕上がってますで全て動物性食品卵乳製品白砂糖不使用で全ての料理仕上げてますので、
うんうん、
あのちょっとアレルギーあるなとか動物性控えたいなっていう方にもあのとってもおすすめの本になっておりますので
私早速作りましたよ、うん、
どれですか
今日の朝作ったのは、うん、ガスパチョ
え本当、うん、あのミキサーかけて
そうそうちょうどあのハンドミキサー、
うんうん、
あったんで、うんうん、これなら材料今全部揃ってると思って
トマトキュウリ玉ねぎとかね
そう、
うんうんうん、夏野菜で、
うん
でちょっとお酢を加えていただいて、はい、そうですかもちろんハトムギもも
ちろんですゆでハトムギが、うん、ストックが切れましたので今日早速購入させていただきます
ありがとうございますガスパチョいいんですよね火使わないので熱くないですし
そうなんですよもうこういう暑い日はね、うん、最高でした
あと爽やか
うん
あとねトマトってね、はい、トマトとハトムギってねシミ予防になるんですよ、
うん
でこの、まあ、暑い時はねトマトとハトムギだけ食べとけば UV いらないっていう風に言われるんで、
そうですか、
うん、あの夜にはね私あのそういうトマトスープとかハトムギ入れて食べたりとか、トマトのハトムギサラダを食べたりとかしてきますのでね、うん、まああの日差しをしっかりと太陽の 浴びた紫外線を浴びたトマトがいいですね。ハウスよりもね、今の時期は、ね、うん、そういった形で、まあ、いろいろレシピ本でハトムギの、ね、生活あのバラエティ豊かに過ごしていただけたらなとか思います。
うん、本当になんか一日一つ実践していこうかなって思わせてもらっております。はい、よろしくお願いします
。もう絶対、ね、3年後生まれ変わりますよ、お肌。
本当ですね。
うんうん、
でだからこの本が発売されたら人気が出てハトムギ粒が売り切れちゃいそうで、皆さん急ぎませんか、購入を。
本当、ほんでね、私地方これね、あのまた録画してホームページに上げていただくんで、地方の方ぜひあの本屋さんに行って、このハトムギレシピ本がどういうところに置かれてるかちょっとリサーチしていただきたいなとか思うんですけど、うんうん、
気になります
よね。気になる、めっちゃ気になります。本屋さん行きたいなと思ってます、今日も。
ねえ、うん、すごい。
そうなんです、ね、あと7月30日お時間ございましたら奈良伝さんの方にもお越しくださいませ。
星野も参ります。
あ、よろしくお願いします。あとですね、あのハトムギの森東駒店って、ね、はい、新しいお店ができてるんですけども、ハトムギの森東駒店で8月1日からハトムギ薬膳かき氷っていうのが
気になりますね。
出ます。
冷たいかき氷の中に
中に薬膳、うん、漢方が入ってます。
すごいな。
それはちょっとシークレットなんですけども、ハトムギの甘酒からハトムギの入ったキクラゲ、白キクラゲとか、白キクラゲとかお肌にものすごいですのでね。で野菜の蜜、うん、とかをかけたり、中からちょっと漢方薬が出てきたり、ちょっと甘く煮てね、うん、やはりかき氷に合うようにいろいろもう頑張ってやっております。でそれが8月1日に、はい、あの予約ですね、うん、していただけますので、ですね、またこれもお電話いただけたら。
そうですか。
1個作るのにね、はい、やっぱり 7,8 分かかるわけですよ。あの奈良のかき氷って、あの、はい、普通のねガリガリしたこう家で作るようなかき氷じゃなくって、奈良のかき氷はあのほわほわほわってね、下どけのいいね、あの大きなかき氷じゃないですか、はい、まあそれの、まあ作るのにやっぱりお時間もかかるのでね、予約していただけた方がいいかなと思うんですけども、はい、まあ、あのよそでは見たことのない薬膳のかき氷になっておりますので。
うそうですか、はい、それね、あの薬膳に興味のある方はもちろんなんですけども、はい、いわゆるゴーラ
ゴーラ
の方も注目しちゃいそうですよね、うん、
ぜひぜひぜひぜひゴーラの方来ていただきたい。あのね、ご自分で蜜をかけていくっていうスタイルにしたんですね。で中からはこういろいろこう出てくるよっていう。で、あのしっかりと薬膳の、説明文を添えて、はい、あのお出しさせていただきますので、うん、この、 あのものにはこういう薬効があるとかっていうのを知りながら勉強しながら食べていって美肌になっていく。
あ、素晴らしい。
そうなんです。
そういうふうに夏には夏の食べやすいもので薬膳を取り入れていくっていうのがいいですよね。
あのね、台湾とかね、中国とか香港っていうのもやっぱり日本と同じように蒸し暑くて暑いわけですよ、うん、でその時にね、やっぱりハトムギとかお豆さんとかをね、上手にこう豆腐って言って豆腐と一緒に食べたりとか、かき氷で一緒に食べるっていう、ね、その時に滋養競争できる、まあ、漢方なりそういうお豆さん類を一緒にこう食べるっていう風習がありまして、はい、でやっぱり元気なんですよね、現地の方たち。夏、うん、夏でもやっぱりそういう風に滋養競争を心がけてね、自然にそういう風にとっておられる、まあ、そういう食文化がありましてね、うん、そういうこともこうちょっと交えてかき氷の方に落とし込みましたので、うん、滋養競争しながらこの夏をね、こう、まあ、乗り切って元気に乗り切っていただくっていうね、うん、ちょっとおやつにいいかなっていうかき氷作りました、
うん。なかなかね、美味しい楽しいっていうかき氷は多くても、はい、体にいい美肌になるかき氷って、
そうよ、薬膳は絶対そうなのよ、
ね、え
なかなかそう、ただ単に美味しいだけじゃないのよ、ね、
うん、
夏を乗り切る、さらにお肌にいい成長作用もあるっていうあの欲張りですからね、女性は
ねえ、その一皿にいろんなものが詰まってそうですね。
はい、頑張っております。あのあとね、4、5日で本当にあの発売開始になりますので、今本当にもうこう詰めて詰めてやっているところでございます。明日から私ね、このかき氷に命を燃やさないといけないんですよ。
命を燃やす かき氷に。
かき氷の材料に。
材料。
ほら、1日から発売やから、それまでの準備でやっていきますので、はい、楽しみに皆さんね。ハトミの森っていう風にインターネットで引いていただいて、はい、そこから東駒店来ていただいたら8月1日から薬膳かき氷が発売になりますので、またお越しくださいませ。
はい、
はい、あとですね、奈良経済新聞の方でもこの本のことをね、記載していただきまして、でもうすぐにそれをヤフーさんが取り上げていただいて、
ね、
うん、で弟にね、ちょっと島根の方に住んでるんですけど、弟にその記載された文章をこう送ったりすると、はい、お姉ちゃんすごいなって
お姉ちゃんがヤフーニュースに載ってる、
そう、ね、すごいことやなって言ってはりました。はい、ありがとうございます。
素晴らしいですね。
はい、これから私はハトムイの本をね持って、いろんなね全国つつうらうら本当に行きたいなと思っております。ハトムイの魅力をねどんどん広げていきたいなっていうふうに思っておりますので、はい、皆さん呼んでください
ね本当に
呼んでください。そうなんですよ。それでですね、
はい、
やっぱりこの美味しく健康の時間ですので、
ええ、
ハトムギだけではなくですね、夏の養生の話もちょっとしていこうかなと思います。
はい、お願いします。
はい、夏、皆さん何を気をつけておられますかね。
もう夏バテしないように。
そう、夏バテのね、うん、一番の大きな原因になることは、はい、食べないことなんですよ。
ああ、食べない、
うん、やっぱり食欲がないとかなって、食べなかったらエネルギーが生まれません。でそれのもう悪循環になっていって夏バテになっていくっていう方が多いんですけども、うん、夏はね、まあ薬膳って気血水の働きが大切って聞いたことあると思うんですけども、
はい、
気と血と水っていうバランスがあるんですけどもね、夏がこの気血水全てを消耗してしまう時期っていうふうに言われてるんですね。
全てを、
全て、うん、1年の中で一番夏が全て気血水が消耗してしまうよっていう時期なので、
はい、
この時期実は1年で一番食べ方を気をつけて気血水を作らないといけない時期になるんです。でこの時に食欲がないとか、あと冷たいものばっかり食べて飲んでしまうっていうことを続けていくと、なんと秋になって、はい、まあ、空気が乾燥してきて涼しくなった頃にはしわくちゃのおばあちゃんになっちゃうなっちゃうわけなんですよ。
恐ろしい恐ろしいキーワードが出てきました。
あのね、汗かくでしょ皆さん、暑いからね。この汗っていうのはね、肝血道元って言って、肝は汗です。肝血の血は血です。同じ源って書いて肝血道元って言うんですけども、汗はね血の変化したものなんですよ。っていうことは汗を今たくさんかきます。でそれを血のを作る元、まあ、ご飯なりそういうものを食べておかないと消耗作れないわけでしょ、はい、そしたら秋にはシワクチャのばあちゃんになりますよって
やだな、
シワが多くなるんですよ、
やだな
っていうふうに言われてますので、はい、しっかりとお食事ねしていただきたいんですけども、そんな言うてもやっぱり食欲が落ちるねっていう方はね、やっぱり氷を入れた食べ物を食べないでおくっていうのもすごくいいアイディアなんですね。
そうなんですか。
冷たいものはもうやっぱり飲みたいので、うん、はい、冷たいものをね飲まれてもいいんですけども、そこにやっぱり氷を入れる人生をもう送らないでおくとかね、
うんうんうん、
それをちょっと料理教室でお伝えすると、もうそういう氷はもう一切作れなくなりましたとかね、そういうふうにしましたとかね、家の冷蔵庫ねっていう方もいらっしゃって、ちょっとなかなかいいらしいですよ。
いいですか、
うん、胃腸がものすごい弱いっていう方たちにはやっぱり温かいものばっかりやっぱりね飲むのもしんどいんです、暑い時にね。でやっぱり冷たいものを飲みたいけども、そこに氷を入れないっていうことを試みたら、ちょっと夏マシになりましたとかね。
あ、そうなんですね、うん、
すごく生きやすくなったとかね、いうふうに言われてますね。であとね、はい、冬にものすごい風邪をひいたりとか、うん、冬がものすごい冷え性で冬にしんどいねんっていう方いらっしゃると思うんですけども、はい、これね薬膳の世界ではね、冬病火地って言いまして、冬病の冬は冬に病、冬病火地は夏に治すって書くんですけど、冬病火地って言ってね、中医学ではその冬にものすごい悪化する病気、冷えがものすごいんですとか、胃腸のトラブルがあるんです、冬がしんどいんですっていう人は夏のこの暑さの力を借りて 回復しとくっていう考え方があるんですよ。
あ、暑さを借りて。
そうそうそう、あ、暑さっていうか陽気の陽、
うん、
寒い方は寒なわけですよ、体が寒いんですね、はい、っていうことは夏の陽気をこの時期に貯めて、うんうん、エネルギーをもらって冬に備えるっていう闘病価値っていうね、あの直し方があるんですよ。でその時はね、やっぱりね、あの冬にものすごい寒さが来るわけでしょ、その人はね、はい、そしたら夏にしっかりと養生するって、どうするかっていうと、はい、この暑い時に暑いもの食べて暑気払いをする。
そうなんですね。
あの韓国ではね、サムゲタンをね、はい、夏場に食べるんですよ、はい、暑い時期の暑いものを食べて、あの、まあ、胃腸を、まあ、元気にさすとかね、っていう考え方があるので、うんうん、まあ、あの夏にそんな、なんていうんですか、あの素肌を見せない、はい、裸足でサンダル履くとか、しっかりと靴下を履くとかいう風にしたりとか、やっぱり素肌をさらさないでおく、うんうん、陽を貯めるっていうことを、まあ、あの気をつけるといいよっていう風に言われてるんですよ。
うん、なんか確かにね、外はね、日焼けのために隠すっていうのもあるんですけど、うんうんうん、家の中で無防備になっちゃいますよね、
うん、そうなんですよ。このクーラーってね、うん、汗かいたところにクーラーを冷気を浴びるとものすごい肌って冷たくなるんですよね、はい、でそれが冷えの原因になるので、汗をかいたらこまめに拭くとか、あとね、もうものすごい暑くてたまらんねんっていう方はね、手を冷やしてください、まず。
うん、
あのね、まあ、水道水でいいですので、手のひら、ね、を冷やすと体温って下がるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、とりあえず手のひらをこう、どこでもお水あるじゃないですか、はい、外に行っても、まあ、お水ってあると思いますので手を冷やすに、
うんうんうん、
で家帰ってきたらものすごい暑いでしょ、クーラーつけるまでは、はい、でちょっとものすごい暑くてもうやばいかもこの暑さと思ったらちょっと手を冷やすとか
ね、あ、なるほどね、うん、
していただくと、ここからあの冷気が出ていきますので、それも体温下げるいいことかなっていうふうに思います、う
ん、簡単ですね。
あの本当に夏でもね、冷えんねんとかいう方はレッグウォーマン、
あ、確かに、
うん、してください。
足首とかちょっとこう、ね、靴下とか、うん、あの足首だけのやつとかをねやると、
そうそうそうそう、
ね、体がポカッとして、
そうなんです、手首、うん、足首、首を冷やさないでおくっていうのは、あの腎臓をね温めることになるので、うんうん、いいんですよね。手首足首、皆さんどうですか、無防備にこう裸足でなってないでしょうかね。あの私が思うに、いろんな方こう見るじゃないですか、はい、生徒さんとかものすごい冷え性の人は夏になぜかサンダル、
あら
あなた冬めちゃめちゃ寒がりで冷え性やのに、なんでっていうぐらい夏はもうサンダルの人が多い。
そっか、
なんででしょうね、多く感じる私は、
うん、なんかこうあるんですよね
あるんですよ。あとね、やっぱりね、血液がドロドロになりやすいです、夏は。ですので、こまめに水分を補給するとか、やっぱ血液をサラサラにするよって言われているもの、例えば酢の物とか、うん、梅干し類、うん、あとスイカいいですね。
スイカか、
うん、スイカいいですよ。私ちょっと ね、今年ちょっと大きいの買ったんですよ、丸いスイカ、もう冷蔵庫ボーンって入れてるんですけど、
すごい、
今日はスイカを食べますそういった形でね、やっぱ余分な熱をしっかりとって水分補給、
はい、
うん、タコとね、わかめの酢の物ってものすごいですよ。
あ、いいですね。
今日はもうタコと酢の物、タコとわかめとキュウリの酢の物ね、
うんうん、
ぜひ食べてください。あ、
タコ買って帰ろう、う
ん、あとは梅干しのおにぎり、
梅干しのおにぎり、
はい、もうそれで大丈夫です。
あ、もう美味しそう。
ハトムギを忘れずにご飯入れてください。
はい、わかりました、はい、また来月もいろんなお話聞かせてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。